新人に社会規範を指導する先輩の図、二人とも搾取される労働者な件。5月、ゴールデンウィークも終わり、新人たちはそろそろ職場に馴染んできた頃だろうか。ふと4月を思い返す。どこかの職場、新人が先輩に叱られていた。休憩時間ぴったりに戻ってこないで、5分前には席に着きなさい。先輩の声には確信がある。彼女は正しいことを言っていると思っている。実際、この職場ではそれが正しいのだろう。少なくとも、これまで誰もそれを間違いだと言って生き延びた人はいない。しかしここで冷静に状況を整理すると、おかしなことに気づく。先輩は雇用主ではない。管理職でもない。給与を決める権限もないし、この新人を採用した張本人でもない。先輩自身も時給あるいは月給で働いている。劣気とした非雇用者である。つまり、搾取される側が搾取される側に、もっとうまく搾取されろ、と指導している。なぜこんなことが起きるのか。日本人の国民性、で片付けたくなるところだが、実はこの現象にはちゃんと名前がついている。風光は、監獄の誕生。で、規律の内面化、という概念を提示した。パノプティコン、中央の監視塔から全貌が見渡せる監獄。では、実際に監視者がいなくても、囚人は、見られているかもしれない、という意識だけで自分を律するようになる。そして重要なのは、この自己規律が隣の囚人にも向かうということだ。つまり先輩は、上司に言われて新人を指導しているのではない。自分の中に住み着いた、監視者の目、で新人を見て、勝手に取り締まっている。雇用主の代理を、誰にも頼まれずにやっている。無給で、ここでもう一つ、見落とせない条件がある。関係流動性、の低さだ。北海道大学の研究によれば、日本は世界で最も関係流動性が低い社会の一つである。関係流動性とは、人が自発的に社会集団を出入りできる度合いのことだ。高ければ、合わなければ出ていける。し、低ければ、ここにいるしかない。ここにいるしかない人間にとって、隣の人間が規範から逸脱することは脅威になる。サボる同僚を見逃せば、自分がこれまで耐えてきたことの意味が崩れる。真面目すぎる同僚もまた脅威だ。自分の、普通、が、怠けている、に格下げされてしまう。攻撃の対象は、上か下かではない。集団の中央値から離れること。それ自体が攻撃のトリガーになる。サボりも叩く。真面目すぎても叩く。その集団の、普通、を脅かす存在は全て排除の対象になる。先輩が新人を叱っているのは、新人のためでも会社のためでもない。先輩自身が内面化した規範を守るため、つまり、自分がこれまで我慢してきたことには意味があった、と確認するためだ。ここまで読んで、こう思った人がいるかもしれない。でも全員が同じことをやってるなら、みんな不幸になるだけでは。その通りだ。そしてそれを検証した研究もある。2017年の公共財ゲーム実験では、全員にとって損になる行動規範であっても、罰のシステムがあると参加者たちはその規範を互いに強制し合い、全員の利益を減らす結果になった。こうすべき、と思い込んだ規範が客観的に間違っていても、従わないものを罰する手段がある限り、人はその規範を強制し続ける。個人レベルでは合理的なのだ。規範に従わないと自分が罰されるから。しかし集団レベルでは全員が損をしている。しかも構造が見えたところで何も変わらない。個人のインセンティブが変わらない限り、誰も最初に降りられないからだ。囚人のジレンマの、全員参加型である。話を職場に戻そう。先輩は新人に、5分前行動、を教えている。新人はそれを覚え、やがて後輩ができた時同じことを教えるだろう。後輩もまたその後輩に教える。誰もこの連鎖を始めた人間を知らないし、そもそもそんな人間は存在しないかもしれない。規範は空気のように漂い。誰かが吸い込み、誰かに吐き出す。その間、雇用主はどこにいるか。多分ゴルフ場にいる。労働者が労働者を無給で管理してくれているのだから、わざわざ職場にいる必要がない。従業員たちが自発的にお互いを監視し、逸脱者を排除し、規範を再生産してくれる。これほど効率的なシステムがあるだろうか。何これ面白い。